おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は日曜日ですが放送しています。土日で放送するときは、ちょっとなんか熱弁する、はい、回かもしれません。今日もちょっと熱弁していきたいと思います。まあどっかでこの放送したいなーってずっと思ってたものをしますので、ちょっと熱くなるかもしれません。なぜ熱くなるかというと、もちろんやっぱりキャリア形成とか、まあこれから生きていく上でなんか知ってると物事の考え方が深まる内容だからです。まあそれぐらい自分も日々なんかね、この問題とは向き合っています。テーマは、実はあなたは〇〇にコントロールされている、輝くためには〇〇を逆にコントロールすべしというテーマになるんですけども、ちょっと長くなるかもしれません。保存版ぐらいの気持ちでお願いします。何から話そうかな。この回を頭に入ってると、なんか人々の行動が結構クリアに見えると思います。そして自分の行動とかもクリアに見えると思います。だからコントロールされているものをコントロールする感覚ですね。で、その結果、無駄なストレスが減っていったりとか、人間関係での悩みがちょっと減ったりとかね、ゼロにはならないと思うんですけども、減る機会が増えると思っています。では、〇〇って何なんでしょうか。ちょっと〇〇の前に、想像してもらいたいことがあります。突然ですが、今ウクライナの方大変ですね。ニュースとかでウクライナの映像とかパッと見ると思うんですけども、あの人たちって生き生きと過ごしていますか。表情は輝いていますか。全てがそうかは分からないですけども、あまり生き生きとはしてないですよね。なんか日々何かにこうちょっとこう怯えてるというか、なんかそんな雰囲気伝わってくるじゃないですか。あなたもどうでしょう。いつ爆撃を受けるか分からない状況、はい、そんな中であなたは輝いて、で夢を語って、日々楽しく過ごすことができるでしょうか。ほとんどの人がなかなか難しいですよね。無意識に暗い顔になっていると思います。では次、あなたが空腹で死んでしまいそうな時、ニコニコ笑顔で、夢を語っていますか。目標を語っていますか。全てではないかもしれないですけど、なかなか難しいですよね。ではね、アフリカにはまだ難民がたくさんおられますね。アフリカが代表格か分かんないですけども、最近はインドの方が多いんかな。ちょっと情報不確かですけども、そういった空腹とか飢餓に苦しんでいる人々って、無意識に暗い顔になっていると思いませんか。もう無意識ですよね、はい、では皆さんは無意識でどんな表情、どんな心を持っているでしょうか。で、先ほどの爆撃をいつ受けるかわからないとか、空腹で死んでしまいそうだとか、そういった、悩みは聞いている人はほとんどないかと思います。日本人の多くはこれらが結構保障されていますよね。なのでこの辺の危険にさらされるんじゃないかとか、明日食べるものがどうかとか、そういうものって、結構クリアしていますよね。ありがたいですね。やっぱりそこに感謝するっていうのはすごい大切ですよね。じゃあ、今ちょっとね、唐突な話しましたけど、これをもう少し理論的に組み立てていきたいと思います。あなたが無意識にどんなものにコントロールされているか、そんなものをちょっと紐解いていきたいと思います。 で紐解く材料として、どんなものをお伝えするかっていうと、マズローの欲求階層説、マズローの欲求階層説っていうのをお話します。ネットで調べたら出てくると思いますので、ぜひネットで調べてみてください。マズローの欲求階層説、まあ、マズローの5段階欲求説とか、まあ、いろんな言い方があります。マズローって方が、そんなに詳しくないんですけど、まあ、心理学者です。心理学者です。まあ、人間の心理学を、結構こう研究されていた方です。まあ、その方は、論文とか文献とか出されていると思うんですけども、そこを読んだわけではありません。まあ、マズローの欲求階層説っていうのを、まあ、大学の時に勉強しました。ちょっと前置き長くなりました。ぜひ一旦調べてほしいんですけども、パッと画像検索するだけでイメージが湧くと思うんですけど、この5段階の欲求っていうのが人間にはあります。で、ピラミッド式になってるんですけども、一番下、ピラミッドの一番下はこれ生理的欲求っていうふうに書かれています。ピラミッドの下から2番目、これ安全欲求です。はい、調べるところによって若干文言は違うんですけども、はい、ピラミッドの下から3つ目、社会的欲求です。所属と愛の欲求とも言います。ピラミッドの下から4つ目、承認欲求です。承認欲求って聞いたことありますよね。はい、で一番上、ピラミッドの一番上は自己実現の欲求です。はい、ではちょっと見ていきたいと思います。ピラミッドの一番下、生理的欲求、これは人間がまず満たしたい欲求、下から順番になってるんですね。生理的欲求、まあ空腹とか、お腹痛いなとか、トイレ行きたいなとか、眠たいなとか、生理現象ですよね。生理現象の欲求をしっかり満たさないと次の欲求のステージにはいかないということなんですね。だからアフリカで、飢餓で苦しんでいる人はこの生理的欲求が満たされていないんですね。だから次の欲求に行かないんですよ。もうまずは生理的欲求満たしたい。だからね、なんかアニメとかでも見たことないでしょうか。少年がなんか食べ物をガッて奪って食い逃げだとか言われたりとか、なんかそんなシーン見たことないですか。この子たちの深層心理はまず生理的欲求を今すぐ満たしたい。だからこれが犯罪だとか、犯罪をした後どうかとか、そんなんどうでもいいんですよ。それよりもまず生理的欲求をとにかく満たしたいっていう思いでこんな行動をとっているんですね。では次、安全欲求です。これ身の危険を回避する欲求ですね。ではさっきのウクライナの爆撃の話しましたよね。この方たちは安全欲求が満たされていないんですね。だから安全な場所に避難することを、生理的欲求の次に、パッと本能的に動くんですね。だからこの人たちは、まあ、それ以上の欲求っていうのは今はあまり、考えられないっていうような感覚なんですね。はい、では行きましょう。次、社会的欲求、まあ、所属と愛の欲求とも言うんですけども、この人たちは、まあ、友人とか家庭とか社会などから受け入れられたいっていう欲求です。生理的欲求、安全欲求が当たり前満たされている人、次はどういう欲求が現れるかっていうと社会的欲求なんですね。所属、そして愛の欲求ですね。で、これ別の側面で見ると、これネットで出ても調べてもあんま出てこないと思うんですけど、交流欲求とも言います。交流です。人々と交流する欲求です。ちょっと分かりやすいですね。で、まあいいや、続きます。はい、次、承認欲求ですね。他者から尊敬されたいなとか認められたいなとかいう欲求です。まあ、出世したいなとかいう欲求もこの辺ですね。簡単に言ったら、他人から褒められたり注目されたり尊敬されたりしたいなって、そういうような感覚です。はい、ではもう一旦全部言います。一番上、ピラミッドの一番上は 自己実現の欲求です。これは、まあ、自分らしく生きたいなとか、自分の世界観とか人生観に基づいてあるべき自分になりたいっていうような欲求なんですね。はい、これがもう深層心理の中で無意識に人間の中に訪れる欲求です。ここにはなかなか人間って抗えません。はい、抗えないので自分でこの欲求をコントロールしていけた方が、日々のモヤモヤとかは減っていくかと思います。はい、まあちょっとね、人間の無意識に現れる深層心理を理論的に組み立てたものです。はい、で皆さんは自分はどの欲求が強いと思いますか？生理的欲求、安全欲求、放送を聞いてくれてる人は、スタンド FM でラジオを聞いてるぐらいなので満たされているかと思います。社会的欲求どうでしょうか？友人、家庭、社会などから受け入れられている実感はありますか？人々と交流する実感はありますか？そして承認欲求は満たされていますか？他者から尊敬されたいな、認められたいなとか、なんか出世してみたいなとか、尊敬されたいなとか、この欲求あるでしょうか？この辺の欲求って人によって大小は違うらしいです。でそれを終えてる人は自己実現の欲求に向かうんですね。なので、なんか自分らしく生きなさいとか、あなたの夢はとか、どういう風に生きたいんだとか、まあちょっとね、この、きらめきラジオでも言ってるんですけども、これっていうのはこの下の4つの欲求を満たされている人が考えたくなる欲求なんですね、実を言うと。だから承認欲求とかが満たされてない人は、こういう自分らしく生きるとかっていうのはあまり欲求の表には出てこないんですね。まあでもね、これ一個ずつ順番にっていう、そんな感覚じゃなくてグラデーションで人々の欲求って動いてるなと自分は思ってるんですけども、じゃあもうちょっと具体例を交えて話していきましょう。皆さん、暴走族って見たことありますか？ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンってね、バイク乗ってる人、あの人たちって、深層心理はどうなんでしょう？この人たちは、多くはね、社会的欲求が満たされてない人が多いんですね。所属と愛の欲求です。だから族っていうところに所属したくなっているんですね。でそういう人たちってその所属している集団をめちゃくちゃ大事にします。だ暴走族ってね、暴走族同士でね、同じチーム内でね、自分は暴走族ちゃいますよちゃいますけど、めちゃくちゃ仲間大事にするんですよ。これ自分の友人で結構こうやんちゃな、昔めちゃくちゃやんちゃしてた友人がいるんですけども、そいつはねめちゃくちゃ自分のこと思ってくれるんですよ。仲間思いなんですね。でもね、大学生の時ね、よくドライブとかいろんなとこ一緒に行ってたんですけど、もうめっちゃ荒いんですよ。なんかね、ちょっと許せない運転とかがいたらもう窓開けて、おっさんおらーとか言うんですよ。ちゃんと見とけやボケーとかね、もうピーっていうのがもう発言がめちゃくちゃ多いんですよ。でもね、もう窓閉じて車の中やったらもうめちゃくちゃ仲間同士でこう楽しく喋って、大事にしてくれるんですね。この友人は社会的欲求っていうのが結構強く現れてたんですね。でその上に承認欲求っていうのがあります。だから暴走族っていうのは、所属している場所があって、そこを満たしたら次は承認されたい、これ尊敬されたいっていう側面で出たらいいんですけども、これね、他人から注目されたいっていう欲求に出ることもあるんですよ。だからブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンって、あれ何してるかっていうと、他人から注目を浴びて承認欲求を満たしているんですよ。そういう心理的欲求なんですね。まあでも暴走族はそんなん自覚してないと思いますよ。はい、実はこういう欲求が奥にあって、そういう行動に出ているんですね。では次、 自己実現の欲求、自己実現の欲求です。うん、まあ、あるべき自分に、なりたいっていうような感覚なんですけど、まあ結構ね、ここまで行くと割とこう自分のキャリア形成とかに真に向き合って、まっすぐに突き進んでおられる方が多いと思います。うん、もしかしたら、自分も山中も、それぞれの4つの欲求は、まあ、満たしていただいて、こういうところを向かっているかもしれないですね。で、はい、実はこの欲求の次にもう一つの欲求があるんですね。自己超越の欲求っていうふうに言うんですけども、まあ、これはマズローが、そのような自己超越っていう言葉を使っていないではないかとか、まあ、議論があるんですけど、もうその辺は自分分かんないです。自己超越の欲求で分かりやすく言い換えると影響力欲求です。影響を与えたい、他者から他者に影響を与えたい、いい影響を与えたい、だから自分はもう自己実現できていると、自分があるべき生き方、過ごし方が日々できているという人は、次どういう欲求が現れるかっていうと、他者にいい影響を与えたいっていう欲求なんですね。で、まあ、自分こうやってきらめきラジオしてるじゃないですか。なんかこれの深層心理って、もしかしたら影響力欲求が関わっているのかもしれないですね。自己超越の欲求ですね。まあ、だからこういうところはなんか自分が愚直に向き合えるっていうことは、やっぱり深層心理の中でこの影響力欲求っていうのを満たしにかかっているのかもしれませんっていうふうな、結構自分自身を俯瞰して見れますよね、この欲求を見ていたら。で、自分は、働いて、まあ、学校教員してたんですけども、まあ、同じ職場で働く同僚とか、生徒とかもこの欲求階層説にはめて、めっちゃ考えてました。ちょっとやらしいですね。で、もっとやらしいことを言うと、欲求階層説に当てはめて、この人は何の欲求が満たされてないのだろうっていうのをパッと考えて、その欲求を満たすような対応をしていました。はい。だから結構ね、なんか知識的なところで人々への対応を変えていたっていう側面もあります。まあこの辺はもうね、仕事としてそういうことを結構ねやっていました。じゃあ、具体的に、これをやっているとやっぱりこう人々とうまいこと信頼関係を構築できて、いけるんですけども、まあ全部が全部できるわけじゃないですよ。まあそういうことも多かったですね。じゃあね、じゃあ裏側です、裏側です。もうちょっとやらしいっていうか、こう作詞な一面が出ると思うんですけど、じゃあね、社会的欲求が満たされていない同僚がいたときどうしましょう。所属と愛の欲求が満たされていない同僚、この人って承認欲求の前に所属と愛の欲求が足りてないじゃないですか。だから、わあ、何々さん本当すごいね、すごいですね、ありがとうございます、なんかこういう称賛っていうのはあんまり求めてないんですよ、そういう人って。何を求めているか、もうね、交流です。交流、さっきも言いましたね、交流欲求とも変換できます。交流です。だから、そういう人にどう対応するか、シンプルに挨拶をしたり、たわいもない話をいっぱいするんですね。じゃあ交流してもらえた、でこの交流欲求を満たしてくれる人には認められたいっていう欲求が訪れるので、そこで、まあ、ここほんますごいですねとか、そういう風な対応をすると、まあめっちゃね、こう信頼関係が構築できるんですね。ちょっと作詞でしょ、ごめんなさいね。で、この社会的欲求満たされてない人と、ね、社会出てね、職場とかね、うまいことやらないと、どうなるか。こういう人たちって結構ね、味方と敵を勝って判別するんですよ。もうパツンって分けるんですね。だからいきなりバーって切れたりとかする人は、この社会的欲求を満たされてない人が多いんですね。まあ自分のその大学、今の友人ね、 昔やんちゃやった友人、うん、友人も現にそうじゃないですか。なんかちょっとねこう周りにはガッて厳しくていきなりバーって思いっきり切れたりとかねするんですね。はい、怖いですね、うん、まあそういう人にはしっかりと交流して、うん、まあ仲良くなる、シンプルに仲良くなる、それでいいんです。はい、では承認欲求、この欲求が一番厄介なんですね。うん、ちょっと戻ります。そう、うん、学校とかで結構やんちゃとかする子、うん、物破壊したりとか、まあ、あなたの学校にいたかわからないんですけども、そういう子って社会的欲求が満たされていないんですね。だからこういう人に、こういう子にはなんか褒めたりとか、よく学校である承認欲求を褒めるとか、褒め褒めシャワーとかあるじゃないですか。あんなんとかね、このヤンキーには通用しないんですよ。ヤンキーは褒められたいんじゃなくて交流してもらいたいんですよ。だからね、もうめっちゃ交流するんですよ、うん、うっさいわとか言われながら交流をいっぱいするんですね。なら信頼関係ができるんです。まあこれは山中の実体験でもあります。はい、ヤンキーとはめっちゃ交流するんです。ならね、なんていうの、こう親しくしてくれて、うん、話もスムーズに入っていきます。で、承認欲求です。まあここは学校現場でも承認欲求を満たすための施策っていうのは結構考えられています。だから役割分担をして、ね、委員会とかねでやってもらって、できたら褒めると、そんなサイクルあるじゃないですか、うん、まあこれね、でも繰り返しますけど、社会的欲求を満たされてない人には承認欲求は通用しないんですね、うん、で、じゃあ承認欲求、これです。もう厄介な欲求です。はい、これまあ働いたりとか、うん、集団属してたら、この人はちょっと論点ずれてるなとかね、なんか、うん、ちょっとえって驚く時とかある人、うん、どういうことになってるかっていうと、承認欲求がその人満たされていないとしたら、集団の目的目標ではなくて自分の承認されるための欲求が先行しちゃうんですね。だから集団の目的目標とずれちゃうんですよ。だから承認欲求を満たされてない人は目的がずれると、うん、自分は頭で処理していたんですけども、うん、こういう人はどう対応したらいいかっていうと、あんまりねその人を否定したらダメなんですよ。いやそれちゃうでしょっていうと、その人はもう、自分が保てなくなっちゃうので、信頼関係もできず話も入らなくなります。その人の言ってることを認めてあげるんですね。まずは受け止める、認めてあげる、うん、で、それで承認欲求っていうのを満たしてもらいます、うん、で、まあその承認欲求が一定満たされてきたら、ちゃんと集団としての向かうべき場所とか、自分自身の自己実現とか、そういうところに向かうんですね。で、この承認欲求を満たされていない人がものすごく多いと思います、うん、で、こういう承認欲求が満たされてない人はちょっとね、なんかモヤモヤしたりとか、なんていうの、集団へのこう不満が出たりとか、なんかそういう感じになっちゃいます。だから結構集団とかへの不平不満を言ってる人っていうのは、承認欲求が満たされていない人が比較的多いです。だからそういう人はとにかく話を聞いて、その人の言葉を一旦受け止める、そういう風にして対応していくんですね。では自分自身が承認欲求満たされていないなと感じた時、まあこれの対処方法としては、なんていうかな、承認欲求っていうのは絶対誰しもあるもんなんだっていうのを受け止める。で、そして、自分の場合はですよ、自分の場合は、なんか結構自分好きな言葉があるんですよ。タモリさんです。タモリさんのある言葉で、人間っていうのは自分自身がいかにくだらない人間かを知ることでスーッと楽になれるもんじゃないかなっていう言葉があったんですね。なんかこれ自分学生時代の時見つけて、なんかまさにこうスーッと楽になったんですね。まあ、自分っていうのはくだらない人間だっていうのを前提にしてたら、なんか別にあえて承認欲求を満たしに行くとか、そんな感覚にはならないので、うん、 なんか、まあ、承認欲求が満たされていないなこの人っていう人は、なんか、まあ、機会があったらこのタモリさんの話とかしたりとかねしています。で、まあ、誰でもあるんですよ、承認欲求ってのは。でもやっぱここはね満たさないと、なんか社会でこう結構うーってしんどくなったりモヤモヤしたり、まあ、ちょっと鬱状態になったりとかね、そういうケースが多いんですね。まあちょっとどうやって満たせるかっていうのは自分は具体的に あんまりわからないんですよ。自分自身が承認欲求満たされていないと、なので、おそらくですけど、まあ、どこかの集団に所属して自分が心地いい集団にちゃんと所属する、なんかサークルとか、なんかスポーツ団体とか、なんか何でもいいじゃないですか、いっぱいあるじゃないですか、そういう集団、そういうところに所属してその中で、ちゃんと楽しんで一生懸命動いて人々から認められたらこの承認欲求がクリアされるんじゃないでしょうか。はい、もう社会出たらね、皆さんこれ覚えておいてください。承認欲求満たされてない人なかなかね大変ですからね。はい、で、自己実現の欲求ですね。まあそこをクリアできたら自分らしく生きるっていうのにじっくりと向き合えるようになるんですね。はい、皆さんはどの欲求ですかね。で、自分らしく進めている、そういう人は他人に優しくなったり他者へ貢献したり影響力を与えようとしたり、そういう深層心理がポンって生まれてくるんですね。これね、本当に自分教員時代めちゃくちゃこの目で見てたんですよ、生徒。ちょっとねごめんなさい、なんかやらしいですけどね、例えば部活動でめっちゃ目標を持ってる子、自分は全国大会に出るんだ、このために行動力するんだっていう人ってめっちゃ優しいんですよ。優しくてチームにめちゃくちゃ目向けれるんですよ、チームとしてこれはどうなんやって言ったらちゃんと響くんですね。でも自己実現の欲求向かってない生徒にチームをちゃんと大事にしてとか言ってもなかなか浸透しないんですね。でも自己実現の、欲求に向かってる方はスッと入ってスッと行動に移してくれるんですね。だから自分はまあチーム作りとか、まあ学級経営とか、まあ何でもそうなんですけど、この欲求の段階、この集団はどの欲求の段階でつまずいているのかっていうのを見て、そこにしかるべき対応をしていました。まあめちゃくちゃやんちゃでワイワイガチャガチャしてる授業があったらもうとにかく生徒と交流しまくってですね、で承認欲求のところがあったらちゃんと役割分担を与えてとか、自己実現の欲求にちゃんと向き合えてる集団が人が多い集団やったら、自分たちで、ちゃんとその集団作りを自分たちで考えさせると、そんな感じで、階層的に、見ていました。はい、まあちょっとめっちゃくちゃ話しましたけども、人間ってのは無意識の欲求にコントロールされているんです。だから自分自身がどの欲求でつまずいているのか、どの欲求に向かっているのかを知ると、そこに対しての施策を自分でコントロールして打つことができるじゃないですか。で、この欲求をガーッとピラミッドの上に向かっていればいるほど、やっぱりその人の表情ってちょっと柔らかくなったり輝いていたりとかしています。下の欲求が満たされてない人はちょっとモヤモヤしたり、ちょっとひねくれてしまったりとか、おもんねーとか、そんな風になっちゃってるんですね。まあそれはね、ただひねくれてるとか、あの人は輝いてるとか、なんかそんな単純なことを考えるんじゃなくて、その人の心には実は欲求の、階層説があって、そこに対して、順番に欲求が生まれてくるっていうのを知っておくんです。はい、まあ自分自身ものキャリア形成のことに関してもそうですし、人間関係ですね、集団属していたら、ちょっと俯瞰してこの欲求階層説っていうのを思い出してみてください。自分は本当にこれもう結構 なんていうかな、生活に落とし込むレベルでこの欲求っていうのを考えます、俯瞰して見るようになっています。はい、キャリア形成の面でも、社会的欲求、例えば満たされていないとするじゃないですか。あなたがチェってこう人に愛なんか受けたことないぜ、チェ、そういう人はやっぱりちゃんと、就職して、でその、ね、集団の中で頑張って頑張って、で人と一生懸命対峙して、で社会的欲求っていうのを満たしていってください。でその後の承認欲求っていうのが生まれるので、人から認められるでもいいですし、そのために一生懸命自分の頭と体を動かしてみてください。そうすれば、何々さんがいて助かるわ、ありがとうっていう風な声を聞けるようになるかもしれません。そこまではもう謙虚に、周りのせいにせず、まっすぐに働いてください。で、そういう承認欲求が満たされてきたら、自分はどう生きたいのか、どう働きたいのかっていう欲求がポンと出てくると思います。そうなった時に自分自身と向き合ってください。自分ってどういう人間なんかなって、自分が大事にしてる世界観、人生観って何なのかなって想像してみてください。そこにそして向かってくださいね。で、例えば、山中はそうやって今自分で起業して、自己実現をこうの欲求があるのかな、そこをやってますよね。で自分はこのキャリア教育、きらめきラジオとかは影響力欲求の部分じゃないですか。これね、今ってでも自分はやっぱり自分の会社を良くしていくことに注力すべきなんですよ、絶対に。でただそれに注力して10年20年ぐわーっとやって、その先に絶対に影響力欲求っていうのがポンと出てくるんですね。だからそれをちょっと先取りしてるような感覚です。本当はもう自分の事業にガッて集中したい部分もあるんですけども、なんかそこにこう虫の目でぐわっとそこばっかり視野狭くやってしまうと、10年後20年後とかにふわっとなんか寂しい思いをきっとどっかでするんですね。だから自分はこうやってきらめきラジオっていうので、そういう影響力欲求っていうところをこう自分自身でコントロールできているのかもしれません。でこれ自分の事業ね、バーってもしうまくいって、そして自分の本当にしたいことをに時間を使って豊かに生きたら、自己実現の欲求っていうのが満たされて、その後影響力欲求、自己超越の欲求っていうのも満たしつつ、自分の好きな風に時間を使って豊かに過ごす、この段階があったら、自分は人生豊かになるんちゃうかなと思って、こういう風に自分でシステム化しています。はい、自分のことも俯瞰してそうやってね、コントロールするんですね。一丁前に全て知っちゃうようなこと言っているように聞こえるかもしれないですけど、自分自身もやっぱり承認欲求で苦しんだ時代もありましたし、でもこうやって順番に自分は自分らしく生きて今豊かに過ごしているっていう風な最近でございます。はい、本当に長い話になりましたけども、これは本当にめっちゃ大事な話だと思うんです。心をすっと楽にする、自分ってそうだったんだって自己理解、人間理解につながる話だと思うので、キャリア教育とか、社会で生きていく時とかに割とこう土台になる考え方だと思います。はい、ぜひともこの放送暇があったら何回も聞いて頭に入れて、なんかそれを実生活に落とし込めるようになってほしいなと思います。ちょっとね、世界観がふわーっと広がって自分を俯瞰して見れるようになって気持ちがスッと楽になることありますよ。はい、では、今何分喋ったの、35分かな、このぐらいになるなだろうなっていうふうには思っていました。なので、休日はこんな感じで、 魂の回を時々挟みたいと思いますので、はい、休日の放送があって長い時間があったら、ああなんかバーニングしてるんだなって思って聞いてみてください。はい、では、今日実はあなたは〇〇にコントロールされている、輝くためには〇〇を逆にコントロールすべしというテーマでお送りしました。はい、この〇〇は欲求でございました。はい、では、何かの足しになればいいなって思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。あなたは輝くキャリア向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。